後書き。この手記を綴った狂人を私は直接には知らない。けれども、この手記に出てくる京橋のスタンドバーのマダムとおぼしき人物を私はちょっと知っているのである。小柄で顔色の良くない、目が細くつり上がっていて、鼻の高い、美人というよりは美青年と言った方がいいくらいの硬い感じの人であった。この手記には、どうやら昭和5、6、7年、あの頃の東京の風景が主に映されているように思われるが、私がその京橋のスタンドバーに友人に連れられて2、3度立ち寄り、ハイボールなど飲んだのは、例の日本の軍部がそろそろ露骨に暴れ始めた昭和10年前後のことであったから、この手記を書いた男にはお目にかかることができなかったわけである。しかるに今年の2月、私は千葉県船橋市に疎開しているある友人を訪ねた。その友人は私の大学時代のいわば学友で、今は某女子大の講師をしているのであるが、実は私はこの友人に私の身内の者の縁談を依頼していたので、その用事もあり、方々何か新鮮な海産物でも仕入れて私の家の者たちに食わせてやろうと思い、リュックサックを背負って船橋市へ出かけていったのである。船橋市は泥海に臨んだかなり大きい町であった。新住民たるその友人の家は、その土地の人に所番地を告げて訪ねてもなかなかわからないのである。寒い上にリュックサックを背負った方が痛くなり、私はレコードの低金の音に惹かれて、ある喫茶店のドアを押した。そこのマダムに見覚えがあり、訪ねてみたら、まさに10年前のあの京橋の小さいバーのマダムであった。マダムも私をすぐに思い出してくれた様子で、互いに大げさに驚き、笑い、それからこんな時のお決まりの例の空襲で焼き出されたお互いの経験を問われもせぬのに、いかにも自慢らしく語り合い、あなたはしかし変わらない、いいえ、もうおばあさん、体がガタピシです、あなたこそお若いわ。とんでもない、子供がもう3人もあるんだよ。今日はそいつらのために買い出しなどと、これもまた久しぶりで会った者同士のお決まりの挨拶を交わし、それから2人に共通の知人のその後の消息を尋ね合ったりして、そのうちにふとマダムは口調を改め、あなたは陽ちゃんを知っていたかしら、という。それは知らない、と答えると、マダムは奥へ行って、3冊のノートブックと3葉の写真を持ってきて私に手渡し、何か小説の材料になるかもしれませんわ、と言って、私は人から押し付けられた材料で物を書けないたちなので、すぐにその場で返そうと思ったが、三葉の写真、 その機械さについては端書きにも書いておいた。その写真に心を惹かれ、とにかくノートを預かることにして、帰りにはまたここへ立ち寄りますが、何町何番地の何さん、女子大の先生をしている人の家をご存じないかと尋ねると、やはり新住民同士知っていた。時たまこの喫茶店にもお見えになるという。すぐ近所であった。その夜、友人とわずかなお酒を酌み交わし、泊めてもらうことにして、私は朝まで一睡もせずに例のノートに読みふけった。その手記に書かれてあるのは昔の話ではあったが、しかし現代の人たちが読んでもかなりの興味を持つに違いない。下手に私の筆を加えるよりは、これはこのままどこかの雑誌社に頼んで発表してもらった方がなお有意義なことのように思われた。子供たちへの土産の海産物は干物だけ。私はリュックサックを背負って友人のもとを辞し、例の喫茶店に立ち寄り、昨日はどうも、ところで、とすぐに切り出し、このノートはしばらく貸していただけませんか。ええ、どうぞ。この人はまだ生きているのですか。さあ、それがさっぱりわからないんです。10年ほど前に京橋のお店宛てにそのノートと写真の小包が送られてきて、差出人は陽ちゃんに決まっているのですが、その小包には陽ちゃんの住所も名前さえも書いていなかったんです。空襲の時他のものに紛れて、これも不思議に助かって、私はこの間初めて全部読んでみて。泣きましたか。いいえ、泣くというよりダメね。人間もああなってはもうダメね。それから10年とすると、もう亡くなっているかもしれないね。これはあなたへのお礼のつもりで送ってよこしたのでしょう。多少誇張して書いているようなところもあるけど、あなたも相当ひどい被害を被ったようですね。もしこれが全部事実だったら、そして僕がこの人の友人だったら、やっぱり脳病院に連れて行きたくなったかもしれない。あの人のお父さんが悪いのですよ。何気なさそうにそう言った。私たちの知っているようちゃんはとても素直でよく気が利いて、あれでお酒さえ飲まなければ、いいえ、飲んでも神様みたいないい子でした。